This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
新型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954
荻上チキセッション。
やり取り明らかにしない前提、岸田総理森元総理への聴取を実施。自民党の派閥の裏金事件をめぐり、岸田総理は今日の参議院本会議で、森元総理に対する聞き取り調査はやり取りの内容を明らかにしない前提で行ったと明らかにしました。また岸田総理は結論として具体的な関与は確認できなかったとしています。さらに野党側は、森元総理が派閥の会長だった際に裏金作りが行われていたことを示唆する下村元文部科学大臣のものとされる音声データを把握しているかと追及。岸田総理はデータの内容を含め憶測の域を超えて森元総理の関与を具体的に指摘するような発言は把握していないと答弁しました。そして一連の裏金事件に対する岸田総理の責任の在り方や衆議院解散については、先送りできない政治課題で結果を出すべく全力で取り組んでいる、今はそのことしか考えていないとしました。
それでは今日は国会参議院本会議が行われました。本会議ではセキュリティクリアランス、経済安全保障などに関する質問も飛び交ったんですが、それはまた後ほど紹介するとしまして、はい、まずはおかえり岸田さん、さて裏金はどうなったなっていう、そういった質問が野党から次々と飛び交いました。そうでしょうね。次々と言いましたけれども、野党の中でもそれを聞く政党とそれを聞かない政党に徐々に分かれてますね。
そうですか。
聞かないところはそれより本題みたいな格好で、本題というか別の法律についてっていう、そんな質問になっています。ではどんな質問とどんな答えがあったのか、まずは立憲民主党杉尾秀哉議員と岸田総理とのやり取りです。
訪米前に総理が駆け込みで行った裏金議員への処分、これが実に評判が悪い。自民党内には怒りや恨みが渦巻いていると聞いています。その象徴がスケープゴート役にされた塩谷元文科大臣で、再審査請求をした塩谷議員は岸田総理の責任も問われるべきだと至極真っ当な主張をされています。また総理訪米の間に安倍派の裏金作りは森元総理の派閥解消時代に始まり、問題のキックバックの再開にも森氏が関与していたことを示唆する下村元文科大臣が発言したとされる音声データがメディアで報じられました。総理はこの内容を把握していますか？もし把握しているなら再調査が必要なのではないでしょうか？そもそも本件のキーマンである森元総理に岸田総理が電話で事情聴取するなんてありえません。しかもこの電話もわずか3分から5分程度で、森氏はご機嫌伺いのような話だったと言ってるそうじゃありませんか。総理、もしそうでないというのなら、何分程度どこまで突っ込んで事情聴取をしたのか明らかにしてください。それができないなら単なるアリバイ作りだったと断定します。通常の会社や組織であれば、これだけ世間を揺るがす事件を起こせばトップが責任を取るのは当然のこと。しかも世論の6割超が岸田総理の処分を要求しているのに、全くお咎めなしでは自民党という組織はもはや末期的としか言いようがありません。そこで岸田総理に伺います。今回の件で一度でも自らの処分を考えたことはありますか？またそれをしなかったのはなぜなんでしょう？さらに責任を取って総裁を辞めても当面総理大臣ではいられます。今からでも遅くありません。自民党総裁を辞任する考えはありませんか？
下村議員や森元総理の言動についてお尋ねがありました。報道された議員等の言動等の一つ一つについてコメントすることは差し控えますが、 ご指摘の下村議員のものとされる音声データの内容を含め、推測の域を超えて森元総理の関与を具体的に指摘するような発言は把握しておりません。また私の森元総理への聴取については最大限の協力を得る観点からやり取りの内容等を明らかにすることはしないという前提で行ったものであり、詳細をお答えすることは差し控えますが、結論として森元総理の具体的関与は確認できなかったところであります。いずれにしても引き続きできる限りの事実確認や原因究明の努力を行うことは大切であり、今後の後半の状況等を注視してまいります。私自身については収支報告書の不記載がなかったことなどから処分の対象とはしないと党として判断されたものでありますが、党全体として政治不信を招いたことは事実であり、自民党総裁としての責任、これは重く受け止めております。今回の一連の事案は政党とは異なる団体である派閥で起きたものですが、このような団体を含めて党のガバナンス改革を進めるとともに、政治資金規正法改正を含めた再発防止対策、政治改革、覚悟を持って断行することが総裁の責任の在り方です。これまでもこれからも私が先頭に立ってこの責任を果たしていくことしか考えておりません。
はい、立憲民主党杉尾秀哉議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。森元総理との電話については公開するような前提の下で電話はしていないので、その内容は明らかにしないというような発言をしています。で、下村氏の音声、これは各メディアで報じられていますけれども、国会審査会でこう聞かれるような場面、政倫審で聞かれるような場面で発信したことというのは、今までと違うことを発言すると、検察に再度事情聴取されるので、控えたというような、そういった趣旨のことを発言していることに加えて、おそらくそのキックバックが復活をしたのは、森氏の関与があったのではないかというようなことを認めるような、示唆するような発言というのもあったわけですね。そこについては断定的な言い方はしていないわけですけれども、少なくともそうしたスキームというのが、森会長の時に、作ってやったんだろうなと認識していると、そういったことを発言したわけです。で、これに対して岸田総理は、そうした一つ一つの推測のコメントの中でも、誰も森氏がやったとは断定してないから、もうさらなる調査はいらない云々というようなことを述べていたりするんですね。共産党井上聡議員と岸田総理のやり取りも聞いてみましょう。
岸田総理は裏金議員の一部について自民党内の処分を行ったことで問題の幕引きを図ろうとしています。しかし共同通信の世論調査では、裏金事件の実態が十分解明されていないは実に 93.3% に達しています。衆参に政治改革特別委員会が設置されましたが、求められる政治資金規正法の改正を行うには、裏金をめぐる事実の徹底解明が必要です。総理の認識をお聞きします。先週土曜日のテレビ番組報道特集で、安倍派の元事務総長、下村博文氏が、板橋区の支持者の会合で話したとされる音声が放映をされました。その中で、今回の一連の中で、少なくとも2005年から1999年、森会長の時にそういうスキームをやっていたんだなということは、今、そういうふうに認識していますと述べ、さらにこうしたことを政倫審で話さなかったのは、野党に良い材料を与えるようなもの、検察に話したことと違うことを言えば、再聴取されると述べたとしています。総理による再聴取は一体何だったんでしょうか。事実解明のために森元総理、下村氏を含む安倍派元幹部らの証人喚問が不可欠です。自民党総裁としてその実現に責任を果たすべきです。
井上聡議員のご質問にお答えいたします。政治資金収支報告書の不記載に関する事実の解明についてお尋ねがありました。報道された議員の言動等の一つ一つについてコメントすることは差し控えますが、 ご指摘の事実解明については、これまでも我が党による外部の弁護士も交えた聞き取り調査や、国会における政倫審の開催など、さまざまな関係者によって取り組み、さまざまな取り組みが行われてきたところです。また、これらの結果、事実関係の整理が一定程度進むとともに、一定の場合には、会計責任者のみならず、議員本人の責任も強化するべきなど、具体的な政策課題も明らかになってきたところです。引き続きできる限りの事実確認等に努めること、これは大切ですが、今回の事案の概要を踏まえ、政治資金規正法の改正を含む再発防止策に早期に取り組むことも大変重要であると考えております。なお、お尋ねの証人喚問については、これまでの関係者による取り組みの状況等も踏まえつつ、国会でご判断いただくべき事柄であると考えております。
共産党、井上聡議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、下村氏の発言とされるものとして紹介されたわけですけれども、各聞き取りなどに対して答えすぎるとまた聴取されてしまうので控えたという、まあ、そうした議員のリアリティというのがもし正しいとするならば、岸田総理の聞き取りとは一体何だったのかという追及ですね、でそれに対して岸田さんの回答が割と粛々と回答しつつ、議会でもあまりやじが飛ばなかったりざわつかなかった場面なんですけど、個人的にはざわついた場面が一つありまして、はい、それは何かというとこう言ってたんですね、今回の事案の概要を踏まえの説明の前に、引き続きできる限りの事実確認等に努めること、これは大切ですが、今回の事案の概要を踏まえ政治資金規正法の改正を含む再発防止策に早期に取り組むことも大変重要であると考えてますと言ったんです。つまり事実確認もまあ確かに重要かもしれないけれども、法改正なども重要だよっていうふうに言ったんですね。で、前提が間違ってまして、事実解明しなければ法改正何が十分で何が必要なのかわからないんです、
はい、
でも岸田さんはまあなんかわかんないけど、森さんかどうかわかんないけど、裏金システムが始まって、それが誰が始めたかも結局わかりませんでしたと、まあよくわかんなかったけど法律で対処しましょう、再発防止しましょうって言ってるんですね。で、わからないものに対して、つまり例えばどこに穴が開いてるのかわからないような
一方事実がね、
はい、そうした例えば 水漏れとかを、うんうんうん、まあ、塞ぎましょうって言っても、どこでどうして水漏れしたのかわかんないじゃんってことになるじゃないですか、
はい、
ここでちょっと新聞を一個紹介しましょう。読売新聞の政治面に載っていました、自公合意遠い道規制法協議開始ということで、政治的に規制法その議論大事だよと言ったその自民党は公明党との折り合いがなかなか合わないという議論があるんですが、その左下、塩谷氏請求却下、森山氏が強調、処分問題にけじめ。森山総務会長は、処分で国民の信頼を回復できるほど簡単な話ではないが、政党として一定のけじめをつけたと述べたんですね。つまりけじめをつけたということは、もう処分以上、調査以上、あとは国会で法律を改正するっていうことのようです。処分以上、果たしてそれで納得するのかということですね。TBS Radio、荻上チキ。
セキュリティクリアランス法案、参議院で審議入り。経済安全保障分野における機密情報の取り扱いを有資格者のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が参議院本会議で審議入りしました。法案ではサイバーなどの経済安全保障分野を中心に漏洩すると日本の安全保障に支障を与える恐れがあるものを重要経済安保情報に指定します。衆議院での審議では情報の取り扱いを認めるか判断する身辺調査がプライバシーの侵害に当たらないかが焦点となっていましたが、与野党の修正協議の結果、制度の運用状況について国会への報告を政府に義務付けることなどで立憲民主党などは賛成に回りました。しかし重要経済安保情報に指定される件数や保全される情報が明確になっていないなどとして、野党側は引き続き説明を求める構えです。
さて、このセキュリティクリアランス制度、これを創設する法案が参議院本会議で議論されています。でこの法案が通ると、秘密指定されたもの、それは経済安全保障上の、様々なリスクの懸念があるとされたものについては、はい、適正検査をクリアした人のみが扱える状況になり、その情報を漏洩させたり、その情報を例えば手に入れようとしたり、あるいはそれを強化しようとしたりすると、それにペナルティがつくと、罰則がつく、刑事罰がつくという、まあ、こうしたことになるわけですね、
はい、
で漏洩罪というようなこともこうつけられることになったりするわけですけれども、果たしてその法案、各党がどういった指定なのか、今回立憲民主党が、修正の上賛成ということになったので、自公立は賛成ということになるわけですけど、他の政党はどうなのかということを気になる方も多いと思います、日本維新の会柴田匠議員と岸田総理のやり取りです。
我が国では外国政府の工作員等が諜報活動をしており、実質的にそれを取り締まる法整備が遅れているため、スパイ天国と呼されております。そのため外国政府の工作員等から政府保有の重要情報を保全するための対策を講じていく必要があります。重要経済安保情報保護活用法案では、法人へのいわゆる両罰規定を創設することとしていますが、その罰金額を見ると漏洩罪で500万円と、抑止力として十分なのかと思う水準です。国際的に見てもこの水準は果たして妥当なのでしょうか、見解をお伺いをします。さらに今回の新法によりよりもより機微度が高い情報を対象とし、 3% 程度とはいえ民間の事業者も適正評価の対象となっている特定秘密保護法に両罰規定がないまま放置しているのはどう考えてもおかしいと言わざるを得ません。よほど総理は特定秘密保護法を改正するのが嫌なのかと勘ぐりたくもなりますが、国会での議論や付帯決議も踏まえ、両罰規定を特定秘密保護法にも導入する必要性について検討すべきですが、見解を求めます。
罰金額の水準についてお尋ねがありました。諸外国の制度との比較につきましては、各国の刑事法制が異なることから一概に比較することはできません。両罰規定はその犯罪行為が法人等の業務に関して行われた場合に、行為者である自然人を罰するほか、その法人等にも罰金刑を科すというものであり、お尋ねの抑止力の観点からも一定の意義があると考えています。本法案における両罰規定の罰金刑は、両罰規定を有する他の国内法令とのバランスを踏まえて定められたものであり、制度の在り方については運用の状況等も見ながら不断の検討を行ってまいります。
日本維新の会柴田匠議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、
はい。
この質問の中では、今のセキュリティクリアランス法というのはまず提出するのが遅かった、そして、日本の今の危機的状況だとから考えると、抑止力として弱い、それから特定秘密保護法の方も、改正をしてより広く、具体的な網をかけていくことが必要なのだというような、そうした罰則規定などについても強く求めるという、そうした内容になっていました。他方で、日本共産党井上哲司議員と岸田総理とのやり取りです。
政府は本法案でセキュリティクリアランスの対象となる民間人は初年度で数千人程度と答弁しています。しかし今後、日米の武器共同開発やオーカスとの先端軍事技術への協力が進めば、将来的に対象はさらに大規模になるのは避けられないと考えます。答弁を求めます。本法案が秘密を扱う人に課す適正評価の調査は、政治思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、犯歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで30ページに及ぶ調査票に記入させるものです。さらに評価対象者の知人や職場の上司にまで質問し、公務所に照会までかけるとしています。この公務所には、警察や公安調査庁が含まれますね。いつどのような内容の確認のために警察や公安調査庁に照会をかけるのか、本人には知らされるのですか。岐阜県大垣警察署警備課の警察官が中部電力の子会社に対し、
同社の進める風力発電施設建設に反対する大垣市民4人の個人情報を提供した事件で、4人の住民は公安警察により個人情報の収集、保有、利用、第三者提供は違憲だとして国家賠償請求と警察が保有している個人情報の抹消を求め提訴しました。岐阜地裁は大垣警察の違法性を認め損害賠償を認める判決を下しました。驚くべきことに、警察はこの裁判の中で個人情報の収集や第三者への提供は通常の警察業務の一環であると主張しています。本法案により警察による国民監視と個人情報の収集が一層拡大することになる大きな権利についていかがお考えですか。無罪判決が確定した男性が警察が捜査の中で採取した指紋や DNA などの個人情報の削除を求めた訴訟の名古屋地裁判決はデータの抹消を命じる判決を出しました。しかし警察はデータを削除していません。本法案により警察や公安調査庁に収集された個人情報は削除されるのですか。一生監視の対象になるのではありませんか。適正評価は本人同意が前提という建前ですが、労働者は調査を拒否すれば不利益を受ける恐れがあり、事実上の強制ではないですか。しかも法案には不利益取り扱いをした場合の罰則もありません。なぜ罰則を設けないのですか。
適正評価対象者数の規模についてお尋ねがありました。適正評価を受ける人の数については、公表されている秘密文書を含む行政文書ファイルの数を起点に大胆な仮定を重ねて、まず初年度に想定される指定件数を見積もり、さらに例えば特定秘密を取り扱う者との重複の可能性など、種々の所要権を査証して推計した結果として、数千人程度であり、数万人という単位にはならないだろうということを説明したものであって、あくまでも現時点における一つの目安としてお答えしたものであります。議員はこの法案を軍事に結びつけるかのようなご質問をされていますが、本法案が保護の対象とするのは、我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや、重要物資のサプライチェーン保護に関する情報です。そのため、議員が指摘したことを理由として、本法案の適正評価対象者が大幅に増加するようなことはないと認識をしております。そして適正評価における調査についてお尋ねがありました。警察や公安調査庁に対する照会も一般論としてではありますが、実際に照会しているかどうか、何を照会しているかは調査に支障を及ぼす恐れがあるため、お答えは差し控えます。またその上で一般的に申し上げれば、照会が行われた場合には、回答後、当該情報が記録された文書は、関係法令に基づき、適切に廃棄されることとなります。今後、策定する運用基準などにおいても、具体的な禁止行為を明示することなどの措置を検討していく予定としており、これらの措置を通じて、実効性を担保できると判断しており、罰則を設ける必要はないと考えております。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。
共産党井上聡議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、
はい、
このセキュリティクリアランス、まずは数千人単位でスタートをするということになる。ただしその後、関連する情報を扱う人が増えれば、数万人単位になっていくということも想像ができますね。でそうしたようなその方々の情報をさまざまに集める適正評価というのを行います。 それは政治思想、海外渡航歴、精神疾患、病気の治療歴、犯歴、借金や家賃の滞納歴、家族や同居人の過去の国籍などなど、こうしたものの調査票を、まあ、提出させるということになるわけです。で、この提出されるということになれば家族も含めるので、例えば数千人から数万人分の適正評価を行うとなると、場合によっては数十万人の家族情報なども収集されるということになりますね。で、そうした情報について、警察とかそれから公安とかそして政府というのはこの情報というのをちゃんと処分したり管理したりしてくれるのかと。で、過去の事案だと、警察や公安庁が各、例えば企業などに対して、個人情報を提供したということがあったりとか、それから具体的なその捜査の中で収集した DNA とか指紋とかの消去に応じないっていう事例があるわけです。つまりそうした収集した情報はなるべく手放したくありません。
一回
詰めた情報は手放したくありませんという警察の体質と、また第三者に提供することも警察の仕事なんだというふうに個別の警察の中が言い張っている警察の姿勢などから見ると、その情報が何に使われるのか分かったものじゃないじゃないかと。そこで知り得た情報というのが自分に不利益のように使われる可能性は当然あるわけです。で、セキュリティクリアランスは例えば要は国がここからここまでのビジネスをする場合には適正検査を受けてくださいというふうに指定できるわけです。そうするとその適正検査にパスをした資格を持っている方じゃないとその仕事に関われないとなれば、当然企業関係者は、まあ、仕方ないけどじゃあ評価を受けるかということで書類を提出する、それは個人情報ですよということになるわけですね、うん、何がどう指定されるか今のところ分からず、これからどう開示されるかっていうと開示はされない。なぜなら開示したらそれは秘密扱いではなくなるからということで開示されないんです。ただそれは適正検査が必要ですよっていうふうに指定されたならば、今言ったように事実上まあ強制というかやむにやまれず、はい、提出することになって、その情報がどう扱われるのかは不透明である。そしてその扱われ方も例えばさまざまな安全保障上を理由としていろいろな知識などが用いられていくということになるわけですね。そうした疑念点などがこう指摘されている野党の追及と、いやいやその法律はまだまだ不十分でもっと罰則を強化しようとか、まあ、そうしたことを言う野党となど、同じ野党といってもいろんなスタンスがあると
ですね。
これがまあ参院の議論の現状なんですが、どこまで法律が詰まっていくのかということが一つのポイントになるかと思います。 TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS Radio 905-954。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。